村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、この村内雑貨店はですね、
はい、
村内プロジェクトという、まあ、ポッドキャスト制作集団で作ってるわけですね。
うん、
その中の一番組として。はい、で、その村内プロジェクトはですね、運営費というのを基本的に皆様からのご寄付と、それからですね、はい、アマゾンのなんていうの、アフィリエイト。ね、はい、ほら、こういう言葉にうんと弱い。ね、アフィリエイト。だから、村内プロジェクトのホームページ行っていただいて、アマゾンでなんか買い物するときね、
うん、
僕もいつもいつもそうしてるんですが、ホームページ行っていただいて、アマゾンのリンクがありますね。そこ踏んでから、買い物をすると、ちょっとだけね、村内プロジェクトにチャリンとお金が入るらしいんですよ。
お、
まあ、詳しいことは分かんないんですが。
ね、はい。
なので、何かですね、買い物するときがあったらば、一旦、村内プロジェクトのホームページ行っていただいて、
はい、
アマゾンのリンク踏んでいただいてから買っていただけるとありがたいと。
はい。
なんかね、踏んでからね、24時間とかだったかな、有効になるのは。なのでぜひともですね、買っていただければと、そういう風にしてね、
はい、
っていうのが一つ我々を支えてくれる、手段としてありまして、うん、もう一つはですね、
はい、
寄付っていうのがあるんですね、
うん、
もう本当に単純にご寄付っていう風にしていただいても結構ですし、
はい、
まあ、ただいただくっていうのもなんとなく心苦しいでしょ、
うん、
なので我々ですね、ご寄付いただいた方のメッセージを番組通じて読み上げることができるってことをやってるわけですよ。
はいはい。
で、今回ですね、そのご寄付、うん、メッセージ付きがやってまいりまして、
お、
です。しかもですね、そう、ありがたいんですよ。誰に読んでほしい、どの番組で読んでほしいってことも指名できますので、
はいはい。
今回ですね、存在雑貨店ご指名です。
お、
そしてね、店長ご指名。
おぉ、
じゃあ、早速ご寄付いただきましたメッセージ読んでみたいと思います。
はい。
和田店長、下平さん、はじめまして、いつも村内雑貨店を楽しく拝聴しており、とてもクオリティの高い番組構成、店長の行動力と下平さんのうなずき力に感心しております。コロナ期にリモート作業をしながら聞くものはないか探していたところ、村内プロジェクトを見つけまして、その中でも、村内雑貨店に憧れて、最近雑談系ポッドキャスト、コンドコラジオというのを始めました。毎週木曜24時に各ポッドキャストで配信しています。機材や収録方法を手探りで調べて、なんとか配信開始になりましたが、コツコツとまずは継続していくことが目標です。これからも一リスナーとして応援しております。コンドコラジオ。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。村内雑貨店を聞いて、ポッドキャストを始めてしまったと。
はい。
踏み外してなければいいですね。いやいや、ありがとうございます。そんな風に言っていただいて。
ありがとうございます。開始おめでとうございます。
開始おめでとうございます。でね、コツコツと継続していくことが目標ですと書いていただいたんですが、そうなんですよ。
はい、
ね、ポッドキャストってね、みんな始めるの、結構。
うん。うん、
始めるんだけど、続ける人がいないのよ。
そうなんですよね。
ね、割とね、1年とかね、1年以内ね、はい、ポンポンポンポン終わってっちゃうんですね。
うん。
そういう意味ではね、我々村内プロジェクトちょっとおかしいですよ。
はい。
特に元祖と言っていい、そんなことないっしょ。うちのリーダーがやっている。
は
い、
いい。
もう12年
ですね。
とか、もう正確な年数わかんない。
うん、十何年、うん、
でしょ。
はい。
で、そんな理科の時間ももう500回をとっくに超えてますし、
はい、
まだまだ村内雑貨って中で7年やってますけども、確かね、確かこれも確かですよ、ね、まだね、300、400回言ってませんから、370回
ですからね、ね、はい、
まだまだですよ、
うんうん、
ぜひともですね、皆さんでチャレンジしていただいて、継続していただいて、ポッドキャストも盛り上げていただければと思うんですが、はい、
うん、
この方もね、書いてくださったように、なかなかね、やり方とかね、収録方法とかね、はい、機材とかね、わからないっていう点が多いみたいなんです、
うんうんうん、
で今割とね、インターネットでも調べられるし、情報は出てきてるんですが、はい、これですね、僕が以前ノートっていうところに、村内雑貨店をどうやって収録してるかっていう記事を機材まで含めて書きましたので、はい、で編集もこうやってるんですよとかね、はいはい、でも書きましたので、今ね、取材に行く時の、インタビューなんかの時にはね、マイク2本持ってて、結構でっかい機材で行くんですが、
はいはい、
まあ、歩きながらの、ね、村内雑貨店特別版とかね、
うん、
気になる観光とかってやってる時は手持ちの、ね、IC レコーダーで行ってるんですよ。それはねまた新たにちょっとブラッシュアップしたり変わったりはしているんですが、うんうんうん、基本的にはあのノートに書いた収録方法で村内雑貨店収録しておりますので、
はい、
そちらもねお読みいただくともしかしたら参考になるかなと思っております。
はい、
でそのノートにはあの僕も小説書いてますんで、
うん、
知らなかったって方は意外といらっしゃって小説書いておりまして、
はい、
ね2010違うな何年だったっけな、ね一昨年去年一昨年あたりの、うんうん、ノートのね創作大賞の一次選考を通ったりってこともしてますので、はいはいはい、ぜひともですね、うん、まあ読んでいただいて感想は感想でね、はい、そちらに書いていただければと思っております。
はい、
じゃあ今度ごラジオさん頑張ってください。
頑張ってください。
さあそんなメッセージなどいただいている一方でですよ下平さん、
はい、
たくさんクレームをいただきまして。
クレーム、
はい、第368回でですね、
はい、
伝説の生き物幻獣幻の獣についてやったわけですよ、
うん
ね、これであのいつね我々は異世界転生するか分かりませんから、
はいはい、
で目が覚めたら俺はってことありますからね、
うん、
あるいはトラックに轢かれたと思ったら気がつけばっていうのが、
はいはいはい、
なんだエルフに囲まれているウヒャーってのありますからねいつ異世界転生するか分かんない、そうなってもいいようにということで、
はい
ね、エルフのことだけ詳しくも困るわけですよ。伝説の生物どんな敵がいるか分かりませんからね、
うん、
それをね第368回で詳しくお話したんですが、
はい、
これについてですねクレームがいっぱい来たんですよ。そんなの紹介されても勝てる気がせんわいと。
確かに
そうでしょ、はい、ユニコーンの夢をぶち壊しにしてくれてもよと、あんな凶暴なやつなのかいって言われてもと
、うん、
戦う手段がないじゃないか我々にはと。
そうですね、
そこはもう皆さん安心してください。そんな居酒店はアフターケアもね万全なわけですよ。
おお。
というわけで今回は、
はい、
伝説の武器について
お
皆さんにお伝えしたいと思う。これでもう安心ですよね、うん、というわけで、うん、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
そんな雑貨店、そんな雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店。
さあもう下平さん安心してください、
はい、
今日この伝説の武器を聞けばですねもう我々異世界転生しても大丈夫ですよ、うん、じゃあまずは参りましょうか。もう有名どころ下平さんも大好きなはず、はい、うん、エクスカリバーです。
はいはいはい、
まずはですねエクスカリバーですよ、
はい、
これ言わずと知れたアーサー王伝説の剣ですよね。
はい、
もう凄まじい切れ味で、
うん、
でですね、ま、剣自体もすごいんですよ。ただですね、うんうん、フェイトみたいにね見えない剣ではないですが、はい、ちゃんとした実体験なんですけれども、ね、
はい、
フェイトっていうアニメがありました。岩波音響監督もね、うん、音響監督携わっていたで、
はい、
素晴らしい切れ味なんですが、これねもう一方でね、うん、剣自体ではなくて鞘の方が重要っていう話もあるんですね、うん、あのフェイトというアニメでも再現されてましたが鞘にはね傷を癒す力まであるんですよ、
うん、
だからこの剣あるいは鞘を持ってる人は傷つくことがないんですね、怪我をすることが、
はいはいはい、
だから無敵になれると。
うん、
だってもう防御完全 で切れ味鋭かったらばもう負けるわけないでしょう、
うん、そうですね、
そういう剣がこの伝説のエクスカリバーなんですね、
うん、
でねこのアーサー王伝説の剣なんですが、
はい、
アーサーがねあの岩に刺さってるのを引き抜いてブリテンの王になったっていうのは有名じゃないですか、
はい、
ただ一方でこういうのも聞いたことないですか、あの湖の乙女からもらったっていう、
ああありますね、
これね、なんか2本あるような感じになっちゃうんですよ、そうすると、
うん
うん、ただですねこの最初にこう岩から引き抜いたやつ、
うん、
あれねエクスカリバーじゃないんですね。
え、
岩に刺さってたのはねカリバーンって言うんですよ。
はい、
あのアーサーはですね最初から王子として育てられたわけではありませんで、この辺も有名どころですが、うんうん、あの、はい、訳あってですね孤児として育てられていたんですね、
うんうん、
でひょんなことからもうひょんなことからですよもうひょんなことから、うん、カンタベリー大聖堂の前に刺さっていた、剣をですね、はい、引き抜くことになったんですが、でこれで抜いちゃって誰も抜けなかったのを抜けちゃったのであっさりとね、
はい、
自分こそがブリテンの王位継承者だってことが分かっていくんですね、
う
で、まあ、それを証明してくれる件ではあったのがカリバーンなんですが、
はい、
このカリバーンですね、
うん、
折れるんですね。
え？
この件はですね、後にアーサーがペリノアっていう王様と戦った時に折れてしまいます、
うん、はい、
あのね、このペリノアっていうのもね、後に円卓の騎士、まあ、アーサー王の仲間ですね、
うん、
円卓の騎士の一人になるんですが、ペリノア王、この人もね、はい、荒くれ者でね、
うん、
まあ言ってみれば何でしょうね、通り魔、あるいはですね、ヤンキー、チンピラですね。あのね、
はい、
テントを張るんですよ、ペリノア王は。
はいはいはい、
お前王だろって思うんですが、テントを張ってですね、うん、通りかかる者に、まあ、騎士ですね、ナイトに、
うんうん、
勝負を挑むんですね。
お、
ここを通るんだったら俺を倒してから行けと。
うん、
お前はなんだ、弁慶かと。
はいはい、
そうやって倒して、敵の剣を奪っていくってことをね、さんざっぱらやったらしいんですよ、
うん、
でこれとアーサーが戦って、アーサー勝つんですが、剣はね折れてしまったんですね。
はいはい、
で折れてしまって困っちゃったので、
うん、
ここにですね、魔術師マーリンっていうのが現れます、
うん、
この人はですね、小さい頃からアーサーお世話になってるんですよ、マーリン。
はいはいはい、
でマーリンに湖においでっていう風にして、そんな気軽じゃないとは思うけど湖にね導かれるんですね。おいでおいでって言って、はい、でそこで湖の乙女から剣をもらうんですが、
うん、
この湖の乙女、まあ、精霊ですね、
うん、
この人からもらったのがエクスカリバーと。
お
ー、でこの時ちょっとイメージして、イメージして、
はいはい、
で折れた剣、もう心も折れてますよ、うん、朝失意の心を抱えてね、湖に行くわけです、うん、そこで湖の乙女から光り輝くエクスカリバーをもらう。はい、このシーン想像してください、うんう
ん、はい、
どうなってます、どうなってます、頭の中、まあ湖ありますね、
はい、
霧かなんか出ちゃってますよね、きっとね、
うんうん、
でそこに、まあ、船に乗るなりね、小舟に乗るなり、あるいは不思議な力で湖の上に立つなりしてね、
はい、
湖の乙女がいるじゃないですか。で剣をこう胸に抱えていて、うん、これはあなたの剣かなんか言って、うんうん、渡すの想像するでしょ、
はい、うん、
まるっきり違うんですよ。あのね、小舟でね、湖に出ていくのはアーサーの方なんです、
う
ん、アーサーが、まあまあ湖の乙女ね、岸にいるとは限りませんから、沖合にいるかもしれませんからね、はいはい、
うんうん、
小舟で湖に漕ぎ出すんですよ、
はい、
するとですね、湖からぬっと手が出てきまして、
うん、
その手が剣を握ってるんですね、うん、
いや怖い怖いえ、ホラー？
ホラーですよね。なんかそういう妖怪だかお化けいましたよね、日本のなんか民話とかにな
んかありましたよね、
この尺でね、被尺で船に水をかき入れるっていう、そんな感じで手だけ出てるんですって。
はい、
で手だけ出ていて喋れないですよね、だから。
はいはい、そうですね、
半信半疑だったと思いますよ、アーサーも。これ、
はい、
俺もらっちゃっていいのかなってもらって帰ってきて使ったのがエクスカリバーなんですね、
は
い、
うん、
ちょっと怖い
怖い。
でね、このエクスカリバー光り輝く剣なんですよ。
はい、
どれくらい明るいと思います？これ決まってるんですよ。
え、
明るさね、松明30本分の明るさ。
おお、結構明るいっすよ。
結構明るい、松明30本っつったら、
はいはいはい、
でこれで敵の目がくらむんですって。
うんうん、
だからさらにですね、この目をくらました上で敵を切るっていう卑怯をこの上にとも言えなくはない、
見えない状態で
言えなくはない、
うん、
だって鞘から出たらピカーって光るわけでしょ。
はいはい、
ましてや夜なんかね、その頃ね光なんかありませんから、明かりなんかね、
はいはい、
そんな松明30本分の明かりが剣から漏れ出てたらもう眩しくてしょうがないわけですよ、
はい、
で目がくらんでうわーって言ってるところをバッサリバッサリ切っていくっていう、うんうん、しかも敵も怖いですからね、剣振り回すでしょ、はい、きっと。
そうですね、
でたまたま当たっちゃったとしても剣の鞘には傷を癒す力までありますから。
ああ、そうですね、
はい、はい、痛くないとそりゃ強いよアーサーを。
はい、そうですね。
でですね、エクスカリバーですよね。
はい、
なんか最初の剣カリバーンと名前似てますね。
うん、似てますね。
だから一説によると、折れてしまったカリバーンを鍛え直したので、うん、エクスカリバーン、
なるほど、
エクスカリバーとなってったんではないかというふうにも言われてるんですね。
はい、
じゃあですね、このアーサー王の出てきたフェイトというアニメにもさらに出てきますが、
はい、
ゲイボルグ、
うん、
なんか聞こえ場合ありますね。
ありますね。
言い方はね、ゲイボルグではなくてゲイボルグボルグボルグボルグボルグですが、いやそれはあの、はい、フェイトの中の言い方だからゲイボルグっていうね、槍があるんですよ。
はい、
これはですね、 空風林っていう人の槍でして、
うん
ね、これもねフェイトに出てきましたね、空風林さんね、
はい、
アイルランドの半分神様半分人間の英雄なんですね、
うんうん、
このアイルランドの半身の英雄空風林の槍がゲイボルグです。
はい、
で槍って言ってもですね、僕らほら日本人ってなんとなくね戦国時代の槍を構えて、うん、やーって突入していくのを想像するじゃないですか、
はいはいはい、
でもこのゲイボルグはね投げる槍、
うん、
闘争っていうんですかね、投げ槍なんですね、
はいはい、
これもね空風林半分神様ですからね、すごいところからもらってくるんですね、
うん、
これね魔女にもらうんですよ、
ま、魔女、
はい、はい、あの影の国にね、アイルランドの方の伝説では影の国に魔女がいまして、うん、
はい、
この魔女スカーハというんですが、
うん、
このスカーハがクジラの骨から作ったと。
お、
ただクジラって言っても多分ね我々が今知っているクジラホエールではないと思うんですね、
うんうんうん、
あのクジラってね昔は海に住んでる怪獣の代名詞だったんですよ。
あ、
だから星座にもクジラ座ってあるの知ってます？
あるんですか？
あるんですよクジラ座って、これねあの別に、ね、今僕らが知っているクジラの形はしてなくって、
うん、
化け物の形してるんですね。
へー。
だから化け物、怪獣の骨から作ったよっていうのがこのゲイボルグになります、う
ん、はい。
で、投げる槍なので、
うん、
軽くないと困るわけですよ。
そうですね、
最近なんかねあの槍投げなんかカーボンとか使ったりするでしょ、
はいはいはい、
で軽そうなんですが実はねこう巨大な怪獣の骨から作ったので、
はい、
まあその槍も巨大で重いんですね。
うん、
だからね空風林以外には扱えないんですって、重すぎて。
お
でね、またフェイトというアニメの話になりますが、
はい、
フェイトというアニメではですね必中の槍、必ず当たるという槍だったんですよ、うん、
はい、
でもね、まあ、実際かどうか分かりませんが伝説なんで、
うんうん、
あの伝説上のゲイボルグはあんな可愛いもんではありません、
ん、
あのアニメの中でもねえげつなかったですよ、はい、あれだって投げたら当たっちゃうんだもん、どうやったって
はい、はい、
もう投げた瞬間すでに当たってることが確定してるんですよね、
いい
でもねあんな可愛いもんじゃないんです。このゲイボルグはですね、はい、投げると、まあ、敵に向かって飛んでいきますね、
うん、
必中ですから。で飛んでいくだけではなくて、うん、槍の刃先がですね、
はい、
30に分かれて降り注ぐんですね。30好きだな、30にパラパラパラと分かれて、もうショットガンですよ、はい、こうなると。
そうですよね、
こんな風に飛んでいくのがゲイボルグです。でこのゲイボルグをですね空風林はいかにして手に入れたかと言いますと、うん、魔女からもらったという話はね、うん、しましたが、はい、空風林ってね本名じゃないんですね。
え、
あのフェイトっていうねアニメ再三話してますけども今ね、
はい、
あのあん中で空風林空風林って言って呼ばれてますし、うん、その名前有名ですが、
はい、
我々もね空風林で馴染んでますよ、
うん、
だってアニメの中ではね出てくるキャラクターが名前は明かさないんですよね。で、
あ、
はい、本名マナを明かすと、うんうん、自分の必殺技とか由来が分かっちゃうから隠し続けていくっていう、はい、
うんうん、
でも彼は空風林だって言っちゃうじゃないですか、
うん、
でもあの名前ね本当の名前じゃないの。
え、
本当の名前ねセタンタっていうの彼。
え、
アニメの中でもねマナは明かしてないんです本当は。
お、
このセタンタはですね、
はい、
お父さんが神様なんですね、
うん、
光の神ルーって言います、
はい、
でお母さんはアルスター王国の王の妹、
うん、
デヒテラさんっていうんですね、
はい、
でこのルーとデヒテラの間に生まれたのがセタンタ、後の空風林です。でね、幼少期からねセタンタは才能豊かでね、これもアニメの中で言われてましたが、アイルランドの光の巫女と呼ばれるんですね。王子様って意味です、巫女ってのは。で才能豊かでセタンタがですね7歳の時アルスタ王国の王様、つまりはおじさんですねセタンタの。でこの王様がですねスポーツに興じるセタンタを見かけたんですよ。で才能豊かですから感動したんですね、素晴らしいあいつはと、我が追いながらと。
はい、
でその姿に感動してクーリンという人のお家でその晩にですね晩餐会が開かれる予定だったんですね、
はい、
でお前素晴らしいからこの晩餐会来いって招待するんですよ、
う
ん、やりましたね。ところがですよ、
はい、
で晩餐会が始まる頃にはですね王様セタンタを招待したことを忘れちゃったんですね、忘れちゃってもうお客さんみんな来たねと、じゃあクーリンさん、はい、ともうみんな来たからじゃあもうセキュリティかけていいよと。その当時のセキュリティセコムでもないしアルソックでもないですよ、
はい、
番犬を放つんですね。
ああ。
しかもねただの番犬ではないですね、この番犬普通の犬の100匹分の力を持ってまして、
おお。
戦士が10人かかっても倒せないと。
いや
いう番犬を、もう番犬じゃなくてこれ自体怪物だよ、もう、うん、
怪物ですね。
これをですね放つんですね。
はい。
でセタンタはですね家の中にも入ってきてまして、敷地内に、襲われちゃうんです番犬に。
ああ。
でおいおいおいと、
うん、
でセタンタはですねこの番犬を締め殺すんですね。で締め殺して犬引きずってなんか襲ってきたんでやっちゃいました、はい、と。そうするとクーリンさんびっくりするでしょ、家の持ち主。
はいはい、
と、あいつ戦士10人かかっても倒せないって言うから番犬にしてたのにと。
うんうん。
でセタンタはあの番犬殺しちゃったんで、
はい、
私がこの番犬の代わりにクーリン店を守りましょうって名乗り出るんですね。
はいはいはい。
でこのことからですねクーリンの番犬を意味するクーフーリンって名乗るようになったそうです。
ほ
ー。クーフーリンってねクーリンの番犬って意味なんですね。
へー。
ちなみにこのクーっていうのはもともとゲール語で猛犬、武田家し犬という意味だそうです。はい、でこうやってですね幼少期からまあ、
うん、
才能豊か、ね、才能が暴発しちゃってるセタンタですが、ね、クーフーリンになりました、
は
い、で生前してからもですね彼の伝説は止まりませんよ。
はい。
フォーガルという地方のですねエマーという方にですね求婚するんですよ、うん、
はい。
ところがですね、私もっと強い戦士がいいって断られちゃうんですね。
あらら。
それね、あのエマーがね引くのも分かるんですよ、断る理由も、
はい、うん、
あのものすごい勢いでやってくるんですエマーの元に、
うんうんうん、
ちょっと引くくらいの勢いで、
うん、
でねエマーの胸元を見るやこう言うんですよ、いきなり、これは、うん、なんと美しい平原だろう。これ褒めてないでしょ。
褒めてないですね、
女性としては、
ええ、
要するにこれあの素敵な言葉で言ってますけど、そうですよ、ペッタンコだなと、お前平らだなってことを言ってるんですね。でもこれがね彼にとってはプロポーズの言葉なんですね。
お、
で、クーフーリンをねエマーのお父さんは嫌ってるんですよ。やっぱなんかこう娘のところにいきなり来てね、娘の胸元を凝視して美しい平原だななんて言っちゃうでしょ、うん、バカにすんなと、うん、まあ、さらに力が強かったってこともあってね、
はい、
でこのお父さんはですね、お前弱いって言われちゃったんだろう、うちの娘にと。あ、じゃダメじゃないかそれじゃ、うん、だから影の国っていうとこがあるからそこに行って、うん、魔女にスカハサに修行させてもらってこいよって提案するんですね。
はい。
これはですね影の国はこれまでですね数々の勇者が向かってまして、
うん、
誰一人帰ってきたことのない場所なんですね。
ああ。
だからパパとしてはですね、でこれでもう影の国に行ってもう娘を狙う悪い奴が死んじゃえばいいって思ったんですよ、うん、ところがクーフーリン、はい、あのクーフーリンですからね、
はい、
ここでまんまと修行して強くなっちゃうんです、
うん、
でね、武術のみならず魔術まで身につけて、
はい、あ、
で魔女に気に入られてゲイボルグまでもらって帰ってきちゃうんですね。
うわ、
だってね多分ね気に入られたっていうよりもね魔女ももう呆れてもういいよってなったと思うんだ。
あ、
まずね魔女の元まで行かなくちゃいけないんですよ。
はいはい。
でその時に影の国に入ってすぐにね底なし沼があるんです。
はい。
でここをまず飛び越えられないのでみんな諦めて帰るなり、うん、溺れて死んじゃうなりしてなんですが、
はい、
さあクーフーリンのお父さん誰だったでしょう。光の神ルーですね。
あ、はい。
ルーがですね息子が困ってるところに、じゃあお前これ貸してやるよって言ってね火を吹く車輪を貸してくれるんですね。でこれ貸してくれてこれでね沼を乾かしちゃうんですよ。
ああ
おーらって言ってでカチカチになったところを渡っていきますね。
はいはいはい。
でさらにはですね大きな川が流れてまして、
うん、
でここね橋かかってるんです。
はい。
渡ればいいでしょ
う、うん、
ところですね渡ろうとするとこの橋羽橋になってまして、
はい、
ピョーンと跳ね上がるんですね、
うん、
だからね渡れないんですみんな。
はいはい。
でみんなそこで諦めたところをいい案があると、
うん、
全速力で走ればいいって言ってすごい勢いでね駆け抜けちゃうんですよ。ヒューンって言って跳ね橋が跳ね上がるのが間に合わないんですね、
うん、
そんな勢いで魔女の元に行っちゃうもんですから、
うんうん、
そら魔女ももうしょうがないって弟子にするでしょう。
はい。
でねこのクーフーリンね、まあ、かっこいいんですよ、
うん、
普段はね見目麗しい青年なんです、
はい、
ただですね魔女も早く帰ってほしかったんじゃないかな。興奮するとね、
うん、
変身するんですよ。
お、
体がですね、まあ、内臓というか筋肉というか中身がですね皮膚の下で回転しましてぐりぐりぐりっと、髪の毛が逆立ち、
はい、
一方の目はめり込むんです、グニョンって、
うん、
でもう一方の目は突き出すんです、もう自身がですね化け物になってしまうんですね。
はいはい。
でこんな状態ですから、
うん、
それは魔女もね、うわーもうこいつ早く帰ってくんねえかなと、うん、思うんじゃないでしょうか。
はいはい。
で修行が済みまして、じゃあお前帰っていいよと、はい、でゲウボルグもあげるからと、うん、なって帰ってくるんですが、
う
ん
う
ん、帰ってきまして、まエマもねこれで認めてくれるんですよ。
ほう。
あこんだけ強くなったらもういいやと、
うん、
で結婚するんですね。
はい。
お父様はですね、うん、エマのお父さん最後まで反対してました。
お、
やっぱほらもうだってね、普段はいいけど興奮すると化け物になっちゃうでしょ、う
ん、はいはい。
しかも強すぎるでしょ、
うん、
だからこんなの娘やるわけにいかないなって最後まで反対していたんですが、というかうん、いたので、
うん、
どうしても言うこと聞いてくれないので、クーフーリンはお父さん倒しちゃいました。それでそれでエマと結婚するという、もうなんか本当に略奪婚ですね。
そうですね。
というようなことをやったのがクーフーリンです。皆さんもですね、ぜひともですね、はい、ゲイボルグ手に入れていただいてで、すごいのはですね、クーフーリンだけではないんですね、
はい、はいはい。
クーフーリン本当のお父さんは光の神ルーなんですが、
うん、
義理のお父さん、育ての父ヨーフ、
はい、
これがいらっしゃるわけですよ、
うん、
この方ですね、フェルグス・マクローイというんですが、
はい、
この方もですね伝説の武器持っちゃってるんですね。
お、
これも下寺さん聞いたことありませんか、カラドボルグ。
はいはい。
これカラドボルグもですね伝説の武器なんですよ、
うん、
お父さんがクーフーリンの育ての父が持っていたものなんですが、うん、カラドボルグってね硬い稲妻という意味なんですね。
へ
え、ね、エクスカリバーと同じくね光り輝く剣だったんですって、
はい、ほうほうほう。
でこの持ち主のフェルグス・マクロイ、この人はですね、はい、この剣をブンって振るったらば山の頂が3つ吹っ飛んだっていう、どっさけの効果を、パワーを持ってるんだと。
はい。
でね、面白いことがありまして、これ、カラドボルグって言いましたよね、僕ね。
はい。
最初にご紹介した、エクスカリバー。
エクスカリバー、
エクスカリバーってね、ウェールズ語で読むと、カラドブルフって言うんですよ。似てません？カラドボルグと。
似てますね。
ましてや、光り輝く剣でしょ。
はい、
だからねこのカラドボルグがエクスカリバーの元ネタになったのではというふうにも言われてます。
おお。
さあさあ、それからですね、クーフーリンの本当のお父さんルーの方、
はいはい、
ルーの方もですね武器がえげつないですよ。そもそも神様ですからね、
はい、
いくつも武器持ってるんですよ、
うん、
その中の一つブリューナクっていう槍があります。
はい。
これはですね太陽の力を持つ槍と言われてまして、
うん、
先端がね5つに分かれてるんですよ、うん、
はい、
で投げるとその5つが光となってそれぞれが敵を貫くと。
ほうほうほう。
まあゲイボルグの元祖みたいな感じですね、
うん、
ゲイボルグはねでも30に分かれてましたから、
はい、
まあ、息子の代になってパワーアップしてるなと思われるかもしれませんが、
うん、
ところがこのお父さんの持っている光の神ルーの持っているブリューナク、うん、先端5つではあるんですけども、
はい、
自動追尾機能がついてます。
え？
ゲイボルグはね30に分かれてバーッと広がるだけなんですよ。
はいはい。
ほらブリューナクは分かれた切っ先が敵を自動追尾してくるんですね。
おー。
だどこまで逃げても追いかけてくるっていうえげつない武器の、ね、他にもねルーはいっぱい持ってるんですね。例えばね敵をね、
はい、
魅了して、つまりは敵を幻惑して、
うん、
勝手にね刺さってくれる剣、
お
フラガラッハっていうんですが、
はい、
これを振るうとですね敵が「あなんか素敵！」って言って剣に身を預けてしまうんですね、うん、ブスッと刺さっちゃうんです、うん、勝手に。こんなの持ってるでしょ。それからね馬も持ってますね。
はい。
アンバルっていうんですが、
うん、
これね乗ったら絶対に落馬しないんですって。
え、
落馬もしないし海の上も走れちゃう白馬アンバル。
おお。
それからでもアンバルいればいいじゃんと思うんですが、
はい、
船も持ってまして、この船、魔法の船なんですね。帆船なんですよ、
はい、うん、
陸の上まで走れるんですね、船じゃないじゃん
車ですよ車。
それから犬も飼ってます。犬も、
はいはいはい、
魔法の犬ですねやっぱりね。
あ、
ただ単にガブッと噛みつくとか追っかけるではありません、
うん、
火の玉になって敵を襲うんですね。嫌な犬ですね。それからですね豚もいます、
はい、
お豚かいと思うかもしれませんが、
はいはい、
この豚はですね武器というわけではないんですね、
うん、
この豚は食べても生き返ります。 だから無限食料で最後のはどうだ武器として、戦場に行ってねきっとね食料がなくなっちゃったとかって困ったことがあったらばこいつを食べて、はい、食べても生き返るんですもん。
兵糧攻めができないですね。
できないですね。いやー、生き返るとこ見たくないな。だってほら丸焼きとかにして食べて骨だけになるでしょ。
はい、
そっから復活するんですよこの豚。
うん、ちょっと気持ち悪いですね。
いやですね。だこれここまではですね、まあ、北欧系、はい、ケルト系の神話の武器なんですね。
はい、
でもほらケルト系のね場所にばっかり転生するとは限らないじゃないですか。
うんうん、
ギリシャ神話行きましょう。
はい、
ギリシャ神話にもねいろんな武器出てくるんですね。
うん、
下寺さん、アルテミスってご存知ですか、神様、女神、
はい、
女神
アルテミス。覚えありますよ。はい、
最近あの NASA がねまた月に送るんだって人を送るんだってやったら、あれがアルテミス計画って言いますが、
はい、
アルテミスもですね、まあ、女神なんですけども、はい、武器持ってまして、
うん、
弓なんですね、アルテミスの武器は、
うんうん、
しかもですね黄金の弓ですよ。
うん、
でね、アルテミスはゼウスとレトっていう人の間の子なんですね。
はい、
でね、アポロンと双子でして、双子の妹とも姉とも言われてるんですが、
う
ん、
はい、
アポロンともどもね、狩猟の女神なんですね。
うん、
で弓が得意なの。
はい、
でね、百発百中なんですよ弓が。
うん、
でこの百発百中っていうところから疫病をもたらす神としてもね知られてるんですね。
お、
疫病って逃げることができないでしょ、感染していくから、はいはい、だから逃れることができない百発百中と、このイメージで、疫病の神でもあるんですねアルテミス。
はいはい、
でね、この弓はですね百発百中なもんだから、
うん、
大事な人まで殺しちゃってるんですよ。アルテミスの好きな人まで。
はい、
アルテミスね、オリオンが好きだったの。
うんうん、
オリオン座のオリオンですね。
はい、
オリオンって英雄でしてね、
はい、
ですごくこうたけたけしいしかっこいいからアルテミスは惹かれていくんです。うん、でもね、兄のアポロンがね、はいはい、これを許さないんですよ。
うん、
でもアルテミスは純潔の女神でもあるんですね。
はい、
だからそんな清純な純潔の諸女神である女神がオリオンなんかと付き合って汚すわけにはいかん。まあ多分ね、アポロンシスコンだったと思うんですよね。うちの妹はっていう。
はいはい、
俺の妹は可愛くってしょうがないっていう。
うんうん、
でアポロンはオリオンのことが大嫌いなので、
はい、
一計を案じるんですね。
うん、
一計を案じたアポロンはですね、オリオンの元にサソリを放つんですよ。
うん、
でオリオンはサソリにびっくりしてわーって言って海に逃げるんですね。
うん、
で海にザバザバザバって入ってって沖まで泳いでって頭だけ出して泳いでるんですね、浮かんでるんです。
うんうんうん、
そこにですねアポロンがアルテミス連れてきまして、アルテミスを煽るんですよ。お前さ、うん、妹弓得意とか言って百発百中とか言われていい気になってないと、うん、あんな遠くに見えてるあんなちっちゃい的に当たんないでしょうって煽るんですね。
うん、
でアルテミスもねプライドありますから、当たりますけどお兄様、私百発百中なんで、うん、そのおかげで疫病の女神とまで言われてるんで、
うん、
いや無理でしょ、当たりますけど、じゃあ当ててごらんよって言って、
はい、
弓を引いちゃうんですよ。
お、
そうすると百発百中ですからね。
うん、
オリオンをね射殺してしまうんですね。
いや
ー、でこれにですねアルテミスはやっぱりね後で知って悲しむわけですね。
はい、
なのでアルテミス月の女神でもあるので、
うん、
もうね銀の車でね夜空を走って月に一回オリオンに会いに行ってるという伝説がここから生まれるんですね。さあ他の武器も行きましょう。他の武器、これはね、はい、聞いたことない気がする。これ武器の名前なんですが、
うん、
ハルパ
ー、ハルパ
ー、なんかのんきな響きがありますよね。キッチンペーパー的な、うんうん、ハルパーというのがありまして、
はい、
これでもね大事な場面で使われてるんですよ。
お、
ペルセウスがねメデューサと戦った時にその首を切るのに使ったの。
お、
メデューサって僕らなんかね髪の毛が蛇で、
はい、
なんか顔見ると目が合うと石になっちゃう恐ろしい化け物みたいに思ってるかもしれませんが、もともと美人なのよメデューサって。
へえ、
メデューサってねゴルゴン三姉妹っていう三姉妹、ステノ、
はい、
エウリュアレ、はい、メデューサっていう美人三姉妹がいまして、
はい、
でこの三姉妹の、ね、一番下の妹なんですね。
うん、
で三人とも美人なんですが特にねメデューサは美人なんですよ。
うん、
で海の神ポセイドンと恋に落ちまして、
はい、
で愛を交わすんですねポセイドンと。
うん、
まあ、そこまで問題なかったんです。ただですよ、はい、その愛を交わした場所がですね問題だったんですね。
うんうん
うん、女神アテナの神殿で愛を交わしてしまいまして、おい人んちで何すんだと。
そうですね、
おうちの神殿そういうことに使うなやと。
うん、
でアテナが怒りまして、ゴルゴン三姉妹、上の二人のお姉ちゃんとばっちりじゃないかい、
とばっちりですよね。
三姉妹に呪いをかけまして、
はい、
恐ろしい化け物の姿にしてしまうんですね。でですね、一方ペルセウス英雄ですね、はい、このペルセウスはですね、お母さんのダナエーっていうのと暮らしてたんですが、
はい、
このダナエーにですね、ポリュデクテースっていうやつが恋心を抱きまして、
はい、
でこのポリュデクテースにとってはですね、ペルセウス邪魔でしょうがないんですよ。
うん、
まあ言い方悪いですけど、こぶつきだったもんですから、
はいはいはい、
邪魔だなと。なのでポリドゥクテースはですね、あのペルセウスさ、ちょっとお願いがあるんだけど、うん、メデューサっていう化け物がいるから首取ってきてほしいんだけどって頼むんですね、
うんうんうん、
でこれできっとペルセウス死ぬだろうと、
うん
ね、メデューサにかなうわけないと、
はい、
思ったんですが、ペルセウスのお父さん、本当のお父さん誰かっていうと、うん、
はい、
ゼウスなんですね。
おお、
神々の中の神なんですよ。
はい。
だから、ゼウスの子だからっていうんで、非常にですね、神々に愛されていた、ひいきにされてたんですね。
はいはいはい。
ごひいきにされたわけです。
ええ。
なので、他の神様からですね、いろんな武器とか道具いっぱいもらうんですね。
おお。
まずはですね、女神アテナからは、イージスの盾。
はい。
それから、メデューサの首を入れる袋、キビシス。
うん。うん、
それから、ヘルメスからですね、翼のあるサンダル。
うん。
それから、ハルパーという剣を借りるんですね。
はい。
でこのハルパーという剣ですが、まあ、おかしな形をしてまして、
うん、
クエスチョンマークを想像してください。
はい。
であの点取っちゃってください、
うん、
上のくるんと丸まってるやつ、
うん、
あのクエスチョンマークのくるんと丸まってるあの内側に刃がついている剣です、
うんうん、
だからもう鎌ですよね、ほとんど。
そうですね。
そうなんですよ。でメデューサを直視すると石になってしまいますよね。
うん、
だからペルセウスはですね、イージスの盾を鏡代わりにして間接的に見て、でハルパーで首を切り落として勝ったんですね。
うーん。
でこのメデューサを倒すことができますと、
うん、
さらにですね、おまけ付きです、イージスの盾完全版が手に入ります、
うん、
これでもらったばっかりの時はイージスの盾、まあ、今我々が知ってる完全版ではないんですね、
うん、
イージスの盾ってね、その表面に女性の顔が描かれてることが多いんですよ。
へえ。
単なるツルンツルンではなくって、しかもその女性の髪の毛ね、蛇なんですね。
え？
メデューサでしょこれ。
そうですね。
そうなんです。ペルセウスはですね、メデューサ倒した後、メデューサの首をですね、借りたイージスの盾に貼り付けるんですね。だから、持ち主を守りながら敵を石化することもできるっていう、盾にあるまじき攻撃性を持ってるんですね。借り物をですね、このようにしていいのかという疑問は残りますが、
うん、
ここまで持ってればだいぶ我々異世界に転生しても安心なんではないかと思っております。
はい。
さまざまな伝説の武器がありますな。
はい。
ね、今日のお話聞いてね、
うん、
思ってたのと違うってなっても仕方がないんです。あの伝説なので諸説あるんですよ。
あ、はいはい。
最初のね、エクスカリバーだって、
うん、
の最初からエクスカリバーだったって話もありますし、
はい。
ね、あの違うような武器だったって話もありますし、いろいろあるので、
うん、
思ってたのと違うってこともあり得ますが、
はい。
まあどれにしろね、異世界に行くんだったらこれが欲しい、こういうのが、
うんうん、
いるんじゃないですか皆さんの中で。
え？
伝説の武器持ってる人、実は
持ってる人
だって、もうそんな雑貨店もポッドキャスト界でもうね、名の知れた人気番組じゃないですか。
あー、
たくさんのリスナーが合計3人くらいは聞いてるんでしょ。
なのでそうですね、3人ぐらいはね
聞いてるんでしょ。だから、
はい、
持ってる人、
はい、
うちイージスの盾ありますけどみたいな方はですね、ぜひ
とも、
メールを、よしよしよし、待ってる。見に行く、見に行って石になる、石になる。ね。ガッチガチに石になってくるから。
うん、
じゃあ、そういったメールを、ね、お寄せいただくためのメールアドレスと、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、
そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
いつもですねこうやってメールお待ちしてますって言いますと、うん、本当にメールって送ってくださるんですね皆さんね。
はい、
ありがたいお話でメールを送るの大変だと思うんですよ。今日はですねその中から、
はい、
三島さんのメールをお読みいただけますか。下平さん、
はい、和田店長、下平さん、ご無沙汰しております。三島です。5月に店長がブルージャイアントを見に行ったという内容の放送を聞いて行きたいなぁとチュプキのサイトで確認したのですが、土日は空いておらず、6月の予定も確認して戦場のメリークリスマス見てみたいなぁと思ったのですが、夜の枠しかなくまた後日と思っていたのです。しかしまた7月にブルージャイアントをやるということで、旦那に予定を聞くことなくとりあえず予約しました。私自身コロナ禍で妊娠し子供が生まれ、おそらく 2,3 年ほど映画館で映画を見ておらず、子供にとっては人生初めての映画ということで、もうワクワクしています。2歳の誕生日の次の日に見るので彼女は理解できなさそうですが、また私は普段ポッドキャストを子供のご飯やお世話中に流しているのですが、彼女は雑貨店のオープニング曲を気に入っているようで、ご飯中にスプーン振り回して踊ってくれます。スマホで流しているのでなかなか動画は撮れないですが、撮れたら共有させていただくかもしれません。ではまたメールしますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ちょっと補足をしておくと、チュプキってのはですね、はい、東京都北区田端にあります、もうそんない雑貨店でおなじみなんですね。シネマチュプ北端っていうすげえ映画館がありまして、
はい、
まあ、音響よし、目が見えなかろうが耳が聞こえなかろうが子連れだろうが何でも来いとね、
はい、
いい映画体験させてやるぜっていう映画館がありまして、
はい、
オープン当時からね僕らが足げ通ったりいろいろと関係してもらっていますので、そこにね行ってくださったんですかね。ねこれから行くんですねこの方はね。
はい、7月に
旦那に内緒で旦那の予定を聞くことなく予約したと。
うんうん、
いいえ、ぜひ引きずってったらいいですよ、引きずってったら。
はい、
何ですか。お子さんが、
うん、
そんな居酒屋のオープン、てってってってってれれれれれってってってってってってれれれれってってってってってってってってっていうのを、
はい、
三島さんのお子さんが、三島る子ちゃんが、
うん、
三島る子ちゃんが気に入ってると、はい、そうですか、そうですか。これからもねスプーン振り回して踊ってくれたらいいですね。
はい、
多分ねいろんなねご飯とかね乗っかってる状態でね振ってるんだと思うんですよ。大変だとお父ちゃん母ちゃんはね、いいのいいの、
ね、
こうやって汚して汚して大きくなってけ大きくなってけ、
うんうん、
なんていう、してまちぷきですが、
はい、
また行ってきました。
はい、
違うの。もうすでに言い訳モードに入ってるけども違うの。
何
今回は行かなくちゃいけなかったの。
はい、
でマチュプキ田畑はですね、新しい機材を入れるのにクラウドファンディングっていうのをね去年やりまして、はい、2022年に
やりました、はい、
でですね、このクラウドファンディングのリターンの一つにですね、
うん、
吹き替えに挑戦ってのがあったんですよ。
ああ、ありました。
外国映画の吹き替えにありましたね。
はいはいは
い、で以前ねそのサンプルボイスを撮るっていうので行ってきた様子もお
付
けしたことありますけども、
はいはいはい、
ついにですね、はい、本番行ってきました。
おお。
もうね大変よ。本番行ってきたから。
はいはい。
で、何の映画に出てるかっていうとね、この間ちょっと、はい、音声つけたことがありますが、この間ちょっと行ってきた時に平塚代表の話聞いてね。ラストエンペラー。
うん。
どの役かは、
うん。
まあまあまあ、聞いてのお楽しみ。
ああ。
でね、もうこれが配信がおそらく22日になっているのかな、
はい、
なので、ラストエンペラーはね、うん、今月いっぱいなので、
うん、
6月いっぱいなのであと1週間ぐらいしかありませんが、
はい、
店長が 吹き替えしたボイスを劇場で聞きたいという方はですね、
はい、おうおうおう、
シネマチップ機に急げ。
はい。
僕も行ってくる予定ですから。
はい。
ね、ぜひぜひ皆さん聞いたかったんですね。優しいねふわっとしたふわっとした感想、
はいはい、
ねよこしていただければなと思っております。
はい。
で今日ねその、収録してきた様子をどこまで使えるかわかりませんが。
はい。
さっき行ってきたんでね。
おお。
さっきチップ機から帰ってきたんでね。まだ傷が癒えないですよ。血がダクダクダクダク流れてる状態で今収録してますけども。
はい。
ね、これから編集しますのでどうなるかわかりませんが。
はい。
少なくとも、おまけにちょっとはつけます今日。
はいはい。
なのでお楽しみになさってください。で、その後さらにですね、有料版。
はい。
本日の有料版はですね、アーサー王。
はい。
今日ね、エクスカリバーの話しましたけども。
うん。
アーサー王、確かに岩から剣抜いて、アーサー王になるんですが、
うん、うん、
うん。うっかりアーサー王になっちゃったんですね。
え？
うっかりなんです。ほんと、いろんなうっかり、もうね、そんな雑貨店が取り上げる人はみんなうっかりだ。ね、うっかりが重なって王様になっちゃって、うっかりしながら生きていくっていう、そういった人なので、そんなお話もですね、してみたいなと思っておりますので、お楽しみに。
はい。
それでは、そんな雑貨店無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
お疲れ様でございます。
店長
やってまいりました。声優の和田でございます。
もう始まってんのそれ、もしかして。
もちろんです。もう下からずっと撮っています。
よろしくお願いします。
ライブ配信しながら収録。
あ、ライブ配信はねさすがにしてないです。もう僕のかっこいいとこだけつまんで使おうと思って。
なるほど。
ほらなんか NG の中にいいものがあるかもしれないから全部
とりあえず収録はして。
あ、でも和田さん NG 出さないからな。
事務所から聞いたらジョン・ローンではないんですか今日。
そうですね、残
念ながらジョン・ローン以外 NG だって僕言っといたんですけど。
残念ながらね、
これすいませんね、ちょっと
ちょっと手違いかな。
トキのちょっと赤ちゃんの頃の役なんですけど。
あれこれのど飴、皆さんで喉を使うでしょ。
あら、龍角散のど飴を大量にいただきます。
ありがとうございます。
おじいちゃんなんで龍角散です。僕
龍角散は大切です。
さあさあさあさあ
さあさあ、いよいよ
宮城さんにも顔がめっちゃ緊張してますよって言われた和田ですが。緊張してますよ。
緊張してる人は言わないですよ。
すごい練習してきたでしょ、
う
ん、
でしょうね。
すごいってわけでは。
どうですか。
どうですかって言われてももうやるしかないでしょう。
ワクワクですね。
これ聞きながらやるんですか。
じゃあ厳しめに行きましょうか。
取材料を所属してありますので、
はい、
これまっすぐ
使います。
マイクの高さちょっと合わせるんで、はい、ここ立ってもいいですか。
これでかいですね。
あ、でも、うん、叫ぶ時とかはちょっと距離を取ってもらってね。
じゃあ。
いやいやいや。こういうの最初に言う人って余裕かまして
る。そんなことはないですよ。気合い入れてこの服できましたよ。
ああね。気合入ってますね。
軍人ですの。
軍人らしく。
ってことはもう出来上がってるから一発をいいと。
そういうプレッシャーをですね、サポートさん。プロの方が素人に向かってそういうことですね。
またまた。いやもうサンプル撮るときには和田さんはできる方だなって分かったんで。
ここが最初のシーンか。
そうですね。シーン39の、はい、2時間の5分の。
このちょっとシーン頭から、うん、はい、
多少のセリフ変えたり。
はい、あ、変えたりいいです、いいです。ちょっとやってみてください。
は
い、
まずはそれでやっていただいて、
はいはいはい、
調整をさせていただくかもしれないんで、
はい、
ひとまずやってみてください。
は
い、
楽しみだなぁ。じゃあ。じゃあお願いします。
はい、お願いします。
吉岡中佐です。
陛下、誠に残念でありますが、日本ご訪問中に大改革がありました。小早川氏をご紹介します。満州国駐在の新任の日本大使です。
はい、
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 うまいじゃないですか、うん、つまんないな。
何ですか
じゃあ
中佐ですとかいうのは入れていいよね。
入れていいと思いますが、あの、すみません、和田さんできる方なんで、もうワンステップよろしいですか、
はい、
個人的にはすごい芝居が良かったんで、
はいはい、
この吉岡の凄みをそこにもうちょっとプラスを、
凄みを入れる、
吉岡のこの貫禄というか、
貫禄を、
今すごい和田さんの優しさがちょっと見えてくるんで、
もっと軍人軍人で、
うん、この、はい、なんていうの、のぶとい声なんですよね、割と。
わかりました、よし、
和田さんはできると思うね。
できる子、和田できる子、
こういう感じ、
はい、
はいはい、
日本大使でいいですかね、リーダー、日本大使、日本大使、
日本
どっちもありだと思うんだけど、日本ご訪問中は日本でいいと思うんですけど、
うん、まあ今までのルールで言うと、あの、単独の日本の時は日本って言うけど、うん、日本人とか日本軍とかの時は日本にしてたから、日本大使でしょうか。
日本大使、はい、ありがとうございます。
じゃあちょっと、はい、ちょっと荒っぽい感じの軍人さんでお願いします。
荒、はい、っぽい吉岡です、
はい、
丁寧だな、
はい、じゃあ
はい、お願いします。
はい、この辺からいきます。
吉岡中佐です。陛下、誠に残念でありますが、日本ご訪問中に大改革がありました。小早川氏をご紹介します。満州国駐在の新任の日本大使です。
はいはいはいはい、どうですか、
もっと、
まだ行きます、
まだ行きます、
もう一歩欲しいですね。あと今新任のがちょっと甘かったかもしれないんで、1回目はできてたんで、
はい、
もうちょっと新任のを気をつけて、
はい、じゃあまた行きます。
吉岡中佐です。陛下、誠に残念でありますが、日本ご訪問中に大改革がありました。小早川氏をご紹介します。満州国駐在の新任の日本大使です。
はい、
うんうん、
いい感じですか、
ね、いいですか、
うん、大丈夫ですか、
はい、大丈夫だと思います、
はい、
大丈夫だと思います、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
では、新41へ行きましょう。まず1個目行きましょう、
はい、
2時間の10分16、
はい、
すみません、2時間
の10分16、新41です、
はい、
まずこのじゃあ3行お願いします。
はい、行きます。
新首相の任命書に署名をお忘れになっておられます、チャン新首相です。
はい、
若いな、ちょっと、
そうですね、もうちょっと
凄みが、新首
相、もうちょっとドスですね、
チャン新首相の、
これって何、うん、
チャン新首相からの任命書、チャン新首相の任命書にっていう意味ですよね。
そうです、
ちょっとシャン首相ですって言っちゃうとなんか、
うん、
首相が出てきそうな感じ、
うんうん、そうなんですよね、
だからシャン首相の任命書ですとか言うんだったら、
うん、
通じるけど短いから、
チャン新首相のですかな、
うん、
日本側としてはこれですよ、これをあなたはサインするだけですよっていうので、
うんうん、
首相なんですっていうのでですにしてみたんですよ、
うん
うんうん
うん、ですをつけるのって全然 OK だと思うんですけども、チャン新首相ですにしちゃうと、うん、なんかいろんな意味に見えちゃうので、うん、
のです
だったらチャン新首相のですってのが入った
のですしますか、じゃあのですでいきます、ありがとうございます、
はい、
はい、
じゃあ
はい、お願いします、
新首相の任命書に署名をお忘れになっておられます。チャン新首相のです。
もういいんじゃないですか。
何
ですか。
うまいですね。
うまいですね。滑舌もよ
い。ありがとうございます。
じゃあ次行きましょうか。
はい、
はい、2時間の11分35
ですね。
はい、
はい、まーす。
男の名前はチャン、陛下の運転手です。
はい、
いいかな、うん、ちょっと陛下の、
うん、
で切っちゃったので、
うん、切ったのがちょっと不自然だったのが、ね、お芝居的にはすごく良かったんだけども、うん、陛下のの後の間がちょっとい
らない、
うん、なんか意味を含ませちゃって、でも意味に、
わかりました。
陛下の運転手ですぐらいでも、
陛下の運転手です、
うん、じゃっていいかもしれないです。
はい、
ありがとうございます。
ね、
男の名前はチャン、陛下の運転手です。
ぴったりです
か。
さすがですね。
ありがとうございます。
できる方ですね。
ありがとうございます。
ね、
はい、でもこれ最後バッチリ一発で締めちゃうってもう見えてきた。
なぜそんな無用のプレッシャーを。吉岡びっくり、
ね、こっちが楽しいからです。
あ、思っちゃった。
はい、じゃあシーン46、2時間22分12秒です。これちょっと1分ぐらいあから、まずこの陛下の一言だけいきましょうか。22分12です。
陛下、
はい、
これ一言、
はい、
はい、
大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ1分ぐらい飛んで23分07、これ3行やったらちょっとまた止めましょう。1分ぐらい飛ぶんで
07、これここね。
はい、ここです。
はい、行きます。
陛下、飛行機の空席がなくなります。女どもは大丈夫です。お急ぎにならないと危ない。
はい、
うん、女どもは大丈夫ですと言っていると
言ってますので、女どもって言っちゃっていいのかどうか皇后なので、
うん、一回ちょっと原音を聞かせていただいて、
はいはい、
ウェミンとか言ってるね。
なるほど、
ウェミンはノットインでいいんじゃ。
女ども
女性っていうのもなんかキャラじゃない気がするしな。
皇后ではあるけども傀儡だし、
うん、もうね、
皇后だけではないしという点で、
うん、女どもは何て言ったんでしたっけ。
女どもは大丈夫です。
大丈夫です。
これがまあその通りの意味ですね。
問題は言い回しですよね、うん、女どものに。
これは
入れるか入れないか、リーダージャッジですが、
他の女性を表す言葉があれば。
女どもはいいかなって気もするんだけど、どう思うのか
ね。
うーん、
女性たち、
女性って言うとなんかすごい
女たち、
うん、綺麗すぎて
吉岡の人がちょっと乱暴すぎちゃうのかな、
うんうん、奥方でもないし、
子供じゃないとすると女たちかなと思っているんですが、
うんうん、
ああ、
女たち
みたいな、うん、女たちで、
ね、それが無難かもしれない、うんうん、
はい、ありがとうございます、
うん、うまいっすね、
うまいっすね、
もう一回じゃあ、うん、ください
。さっきよりもいい芝居やるんだもんな、また
上げてきたよ。はい、はい、はい、いきますね。
陛下、飛行機の空席がなくなります。女たちは大丈夫です。お急ぎにならないと危ない。
はいはいはいはい、
はい、
いいです。
いいじゃないですか。
かっこいい。尺には合わせていくので、ね、ここをちょっとタイトルすぎちゃったところは詰めていきますので。
ありがとうございます。
で、
どこか僕の至らないところは全部池田さんがプロツールとか使ってやってくれますか。
こんな感じになりますね。
さすがです。
はいはいはいはい。あ、じゃあこれ、
いや最後ですよ、
もう最後
24分09。まあもう最後はね、するっと一発で終わっちゃうから、ワクワク。
24分09
です。
もうあとですね。はい、じゃあいきますよ。
お願いします。
陛下、早くご出発を。すぐに。
うまい、うまいじゃないですか。
ありがとうございます。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。
なかなかこうできないですよね、
うん、本当にうまいですね。ありがとうございます。
映画好きなだけありますね。
ありがとうございます、ね、
日頃から喋ってるだけあります
ね。ありがとうございます。ありがとうございます。
店長、はい、今後もこういうのできるの。
はい
ちょっとすいません、あのたまにたまにお手伝いいただいたらどうかしら。
でもあのイメージ的なものがあるので、やっぱりあの2枚目でないと事務所的に OK 出ないとは思うんですけども
それ調子に乗って、
はい調子には乗ります
ね。でもちょっともなんか難しい役もやらせてみたくなる、ね、
聞きました皆さん。今この人ね、これは別にあんま難しくないからお前にもできるのやったんだぞっていうことをね言ったんですよ今。
言いましたね。
あたたたた。そうですね、たもんね。
言いました。
そういうことですよね。上、急に年上じゃないか、はいよ。